防災コミュニティ富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。7月16日日曜日、新城町第一町内会自主防災会の避難訓練が行われました。詳しい内容について会長の高柳健一さんにお伺いしました。
今日は、7時55分に呉羽山を震源とするマグニチュード 7.0 の地震が発生したと、それで、避難指示が出ましたということで、午前8時の時報を合図に、各自宅を出発して各自徒歩で、避難経路図というこういうのがあるんですけども、この経路図に沿って、新城小学校避難場所では新城小学校の行く練習訓練ということでやる予定です。早い人は5分、遠い人は10分から15分かかって来る予定になるかと思うんで、途中支障がなければということで、はい。
ここに集まってからは何かすることはあるんでしょうか？
いや、これで集まって一応私もの方は、それまでの来た時の時間とか、それから、途中、まあ今の場合は何もないですけども、途中の状況を見てこちらに報告するということで、今回はそこまでで、はい。私も役員の方は次は明日の森さんの方で、私は町内にあります施設、介護施設あるんですけども、そこの方行って今度水がついたということの想定の中で、老人の人9人おられますので、その人たちを1階から2階の方に、あごだいたい、50センチから1メートルほど浸水するという地域なもんですから、それを1階から2階までエレベーターは使えるということの状態の中で、私も役員の方が上げていくということで、季節電話にするということを今役員だけはやる。あとはここに集まってきた人については別に予定はございません、はい。
避難経路図について聞きました。
各家庭に全部420部、私の方の町内は大体410ほどあって、家が、一戸建ての家が大体300、それであと、アパートが100以上なんですから。
洪水ハザードマップですね。
はい。それで例えばの話、一番近い人では小学校の前のこの辺から来られる人と、これは大体3分とかかかりますけど、一番遠い方こちらの人ですと、これは中学校行くんですけども、これ今回は中学小学校に来ればいますので、これが大体15分ぐらいかかるというふうなことで、これ大体20班ありまして、20人が出てくることになったりとなっておるはずなんです。
こうやってルートがしっかりと書いてありますと安心ですね。
はい、はい、そのつもりで、このルートを作るときにも、役員が全部そう立ち会いまして、ずっとこのルートを見て回って、それでこの道は通れないよということでバツつけたりね、この踏切ありますので、踏切のところもこちらの方は、一応は こちらの方行きなさいということで指示しながら、作っております。41号線なんですけども、41号線は、実際災害の時には通れないという考えの中で、こちらの方の人はこちらの方に行きなさいと、
中学校の方に行きましょう
と。はいはいはい。でこちらの方だけはこちらの方に小学校の方に行きなさいということの地図を、作りました。
これも赤と緑でね、色分けしてるのが分かりやすいですもんね。
中学校の行くときにはそうですし、小学校の方は赤ということで、そういうので作って、
また防災関連機関のね電話番号なども一覧になっているのも便利ですね。
はいはいはい。洪水と地震ということで、そういうのでこれを取り付けなさい、
ぶら下げられる
ということで、アンケートも作ったんですよ。それちゃんと閉じてありますかという話でアンケートも作りまして、ここでお聞きしますが、昨年配布しました決まった保管場所にありますかと、 南波市は各自で話し合って理解されていますかと、家庭の方でそれぞれ避難場所に行くことができますかと、ノーと答えた方に聞きますけど避難場所に行くことが困難で手助けが必要と思われる方は連絡くださいということで、それであのあくまでも私もはこの地図はあの一番基本にして、あの避難ということを今心がけてやっております。
で新庄町の第一町内会の皆さんに配られている
んですね。はいはいはい、
そうですか、続々と皆さん集まってこられてますね、
訓練で避難してこられた住民の皆さんの様子です。
お茶持ってください。
ありがとう。おはようございます。
お母さん何分かかったっけ？
8分。
あ、まっすぐで行くと早いけどね、ちゃんとここを回ってきたの。
これが通るかな。
どういうとこ取ってきたんけ、なんだろ
う。え、だって
正直に取ってきたよ。
これの通りに来たら帰って
近道あんまやけど、
はい、受付お願いいたします。
訓練が終わるとその内容を用紙にまとめ住民の皆さんに配っています。
防災連絡法っていうのを作ってらっしゃるんですか？
はい、はいはい、毎年 1、2、3、 今3なんですけども、はい、
こうやってまとめてこんな風に訓練しましたよというふうにまた皆さんにお知らせされるんですね。
これが2回目のやつで、これはあの役員だけでこういうふうにやりましたということで、住まいすまでやって、それで各家に全部
やっぱり、ね、はい、あの参加できなかった方もこうやって、ね、はい、やられたんだなということが分かるといいですもんね。はいはい、まとめてらっしゃるんですね。
いや、あの全部にやっぱ全員がやっぱね、そういう意識持って避難するんだということで やってもらわないと、私は何ぼろ言っててもやっぱ全員にやっぱ分かってもらわないとね、そういう危険をね、そう私は思っているのが、うん、はい、
まあ、でもこのちょっと雨模様の中ですけれども、皆様続々と集まってきていらっしゃいますね。
小雨結構ということで、あのどんな雨降るのがやっぱ災害は出てくるんだということで今話あのはしておりました。
まあ、逆にこうやってちょっとお天気もね良くない時の方がなおさらちょっと気持ちも締まるかもしれないですよね。
今最近特にあの今のテレビなんか見ますと、あれだけの災害が起きとるということをやっぱ肌に感じとるのかに、
まあ、本当に人事ではないというか ね、
参加者の感想です。
実際できるかどうかなっていうのはちょっと思いましたけど、うちは割と近いので簡単に来れそうな気もするんだけど、どうかね、なんともその時になってみないとね、なんとも言えないけど、心構えだけはね、しておいた方がいいのかなと。
あの他人事でないもんね、大分の豪雨とかね、地震とか、だから今言うとったけど、身一つできたら4分だけど、財布下がったり携帯下がったりしとって、道も塀壊れとったりして塞がれとったら、こんなスムーズにちゃ来れんから、やっぱ何回かこういう訓練あった方がいいよね。
役員の皆さんは引き続き社会福祉法人アルペン村明日根の森に行き、水害時合同避難訓練に参加しました。
今は地震だったんだけど、今度水害ということでのハザードマップから行って、あるいは避難経路図から行って、あの2つ書いとったんですけども、ここやっぱり低くて、だいたい1メーターが2メーターぐらいまでは水没するという考え方、私もしとったんですよね。それで、それに対応するものはちょっと私はなかったもんですから、たまたま明日根の森さんがそういう話があったもんですから、私はもう、まあ、訓練も兼ねてということで、新庄小学校でだいたい海抜14メーター、それから中学校でだいたい16メーターほど、2メーターほど違うんですよ。ですから津波の心配とかそういうものはないところなんだけども、低いというあれではないんだけども、まあ、今最近の集中豪雨みたいなんでしょう。それでこういうのは、 そこいうのは300ミリぐらいの雨でなんだけど、まあ、最近500ミリとかやるね。そしたら溢れるわけ、ね。まあ、そういうことがあったらちょっとそこが低いもんですから、そういうことも考えてここでやると言われたから、お世話なら私ももう訓練させてもらうということで。
あの高柳さんがこうやってあの防災に力を入れてらっしゃるっていうのは何かこうきっかけとかあったんですか？
いや、あの私そもそもがそういう、まあ、あの建設会社ですね。だからそういうので水とかそれからそういう建物とか、まあ、建築の方のあれだったもんですがね、そういうものに非常にやっぱ勉強したこともあったんですよ。あの土木の方では水が一番怖いとか、建築の方では地震が一番怖いとかいうことのことがあったもんですから、そういうことでの、 あの、まあ、勉強じゃおかしいけどので、あのそれもね、興味が持ったいこと、やっぱこれ低いですよ、これね。
ああ、
絶対に。で、あの全部に勉強会っておかしいけども、そういうものを教えていったり、あるいはお互いに勉強し合いして、それで、あのそしたらどういうところが悪いかとかいうことをずっと見て回ってね、あの全部の全部でやっぱそういうことをあの勉強し合いした、でこういうのをあのさっきの言った地図を、ね、作ったんですよ。
明日根の森について事務局法人本部次長の佐治直志さんにお伺いしました。
はい、高齢者施設と、まあ、保育施設であと学童にあの放課後等デイサービスという、まあ、あの障害児の、施設を、まあ、一つの敷地に建てたということになっております。はい、で、こちらのデイサービスは、今定員55名で、特養はあの富山市在住の方限定ですね、まあ、小規模特養で29部屋で、ショートステイ10部屋ですね。はい、それが高齢者部門です。で、今保育園の方が認定こども園になりまして、で135名定員という形になってまして、まあ、あのいずれもほぼもう満員になってきているという形です。で、学童の方は最大定員60名で1学年10名ぐらいの、規模で考えております。で、今のところまだ開設して、3年目になりますので、1、2、3学年で約30名いるということですね。はい、で放課後等デイサービスはこちらから行きはあのお迎えに行って、帰りはお母さん方迎えに来てもらえるんですけど、まあ、あのそういったこともあって1日定員は10名という形でやっております。こちらもほぼもう満員になっております。はい、まあ、こういった施設で2014年の4月にオープンさせていただきました。で、こちらでの取り組みは自立と支え合いというものを、まあ、あの重要視してやっております。もともとあのアルペン会、私たちのこの法人はアルペン会というんですけど、まあ、あのリハビリを、まあ、あの中心で取り組んできてきまして、であの体を治すだけじゃなくてちゃんと気持ちも動かして、体が治ったらその先に何ができるか、何をしたいかということを大事にしてきました。リハビリの病院に退院してからのサポートをここでするという形になっておりまして、でもその中で今少子高齢化が進んでおりますので、やはりあの多世代交流というものをして、もっと子どももあのお年寄りの方からいろいろと学んでもらいたい、お年寄りの方も子どもから元気をもらいたいという思いでいろんな取り組みをしてきました。なのでそういう施設設計になっています。はい、まずこちらデイサービスですね、あのとにかくまあ自立のための取り組みということで、あの一番大事にしているのはこちらのメニュー設定です。自己選択自己決定といいまして、今ずらーっと並んでおりますが、これ利用者さんが一人一人自分で何時に何をやりたいかを決めることができるものになっております。それに対するスタッフが全部つくかというとそうではありません。やっぱり慣れてきた方々がいればその方にお任せをしたりして、ちゃんと師範というものを作ったりもしていますね。はい、なので朝ここはごった返して皆さんで声かけ合ったり譲り合いながらスケジュールを立てていくという形になります。多分この自己選択自己決定ができるということで、ここは男性の利用率が高いのかなというふうに思っております。こちらちょっと適当に手に取って見ていただけたらと思いますけど、施設内通貨を導入しておりますね。はい、こちらで、これを入れている理由としては、認知症が進んできたりするとやはりお金を落とす心配が出てくると、でお金を家族が持たせなくなってしまうんですね。お金持たせないとどうなるかというと、一気に社会性を失いますよね。活動ができなくなる。だからここはあのちゃんとこのゆうめというお金を使ってちゃんと考えて使う、しっかり自分で稼ぐ目的をちゃんと持つということで、やっぱり意識が変わり意欲が出るというところです。はい、じゃあどういう時に使うかというと、例えばマッサージを受けたいとかカラオケを使いたいとか、そういう時です。自分がやりたいこと、 じゃあどういう時に稼げるかっていうと、そういうさっきそこにある内職ですね、洗濯物を畳むとか、例えばここチェリオってここ喫茶店なんですけど、喫茶店のマスターをやってもらうとかね、いろんなものがありますけど、まあこちらがやってもらいたい事実につながることっていう、まあ、あの裏があるんですけどね、はい、そういったものに関してはあのこちらからお支払いするということですね、はい、でポーンと稼ぐあのシステムの一つに、例えばあそこに夢 の, あの巡礼って夢叶え巡礼という札書がありますよね、はい、これがこの後見学していただく至る所にあります、デイサービスの中の至る所にありますけど、こちら の,、まあ、あのちょっとスタンプカードを全部押していただくと5000ユーメという、まあ、非常に大金が当たるということで、これは結構みんな押して回ったりされるんです。で押して回るっていうのが何かっていうと、裏ではやっぱり探してるうちにいつの間にか歩いてたっていうところにつながりますよね。たくさん歩いてもらうための仕組みの一つです、はい、はい、あの保育園入りましたけど、まあ、あのまず皆さん一番びっくりしたのが廊下が広いっていうことを言われます、はい、雨雪の多い富山で、まあ、毎日やはりあの運動をしっかりするためにはこの広い廊下の確保がどうしても必要だったということで、まあ、最大横幅6メートルっていうところになっております、はい、で最初ちょっとスケール感ありすぎてあの建物が建ってきた段階では失敗したと思ったんですけど、あの今考えると子供たちがここをぐるーっとあの走り回って、その脇をお年寄りの方が散歩ここをぐるーっと回ると一周150メートルになってるんですよね。だから子供の様子を見に行くっていうそういう散歩もあるので、まあ、それであのちょうど安全性を確保できたなと思っております。でここの教室は F 組から0、1、2、3、4、5という形でなっております。はい、まあ、あの横並びになっていることで、あの子供はやっぱり自分よりちょっとできるそのお友達を見て真似をしたいとか競争したいっていう、まあ、そういった意識を、まあ、あの生かしているということになりますね。
明日での森事務局法人本部課長の杉森陽一さんから訓練の説明がありました。
私実際訓練の時に、まあ、テレビで、避難準備情報が出ましたというところから始めるんですけど、であの施設の人間から私に連絡が来るので私からあのお電話をするんです。訓練が始まってから、5分後にこちらで声かけますので、あの5分後に到着、7分後に到着、8分後に到着ということで、
A さん、B さん、
C さん、そういうことです。
私の方がそこの入り口で5分経ちましたのでお願いしますって声、今日は声かけますので、はい、5分後、7分後、8分後に到着したという想定です。
はい、というふうにちょっとお願いできればと思いますので、よろしくお願いします。駐車場のところに車も止めてそのままもう窓から入れるっていう、そういう想定でおりますので、はい、なので待機場所としてはまあ駐車場って言ったらおかしいですけど、そういうことになります。
はい、
ここ開けてるとすごく時間がかかるので、もう窓からすぐ入ってくださいという、そういうことです。はい、はい、
地域の皆さんは1階の入居者を車椅子などを使って2階に移動します。介護福祉士の方から車椅子の使い方を聞きました。
そうしましたらあのこれから始めていくんですけど、ちょっと始める前に一つ車椅子の操作方法について、まあ、介護士さんからちょっと説明をあのさせていただきますので、お聞きいただければと思います。
お願いします。基本的にブレーキは2つともかけといていただきたいのでよろしくお願いします。であと車椅子に乗られている姿勢は必ずこのフットレストに足を乗せていただきたいことと、移動中に足が落ちてないかと、手がここの間に巻き込んでないかと、そういうところもちょっと注意して移動の方だけよろしくお願いします。
意外とスピード速いと乗ってる人怖いのでゆっくりで、
速さもそんなにガーって押されると乗ってる方、押してる方はそうじゃないかもしれないんですけど、乗ってる方がちょっと恐怖心が出たりとかするので、ちょっとゆっくりめに押してもらえたらと思います。ちょっと一度押していただいてもよろしいですか。ちょっと触っていただいて、
一回誰か座ってみられたらなんとなく車椅子の感じがわかるかな。
訓練の様子です。
はい、じゃあ今から、訓練を開始します。はい、午前1時、富山市より、富山市全域に対して、 大雨と避難準備、高齢者と避難開始がなされました。避難準備及び救助に時間のかかる援護の必要な方については、避難の開始を始めてください。はい、杉森です。
お疲れ様です。下根高橋です。
はい、お疲れ様です。
水害に対する、避難情報の発令が出ましたので、近所の方の支援要請の方よろしくお願いします。
はい、了解しました。連絡します。はい、お疲れ様です。はい。あ、もしもし、私、下根の森の杉森と申します。遅くにすいません。富山市から、大雨に関する避難準備情報が出まして、夜間帯ということもあるものですから、高齢者の方の避難に関してご協力をお願いできないでしょうか。はい、施設の方に職員がおりますので、よろしくお願いいたします。はい、失礼します。
はい、黒谷です。
あ、もしもし、はい、遅くにすいません。明日目の杉森です。お疲れ様です。はい、です。午前1時に富山市の方から避難準備情報、高齢者と避難開始が出されましたので、はい、明日目の1階の、入居者さんを2階に、避難していただく、避難を始めたいと思います。
はい、
はい、地域の方にも、支援を要請いたしましたので、差し当たりご報告させていただきます。
はい、わかりました。はい、気をつけて頑張ってください。
はい、ありがとうございます。失礼します。はい、
失礼します。
あ、駆けつけました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お願いします。手の役割で職員の指示に従って車椅子への移動の補助の方、まずよろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、
まず一番奥からちょっとお越しに行きますので、よろしくお願いします。自分の体だけは戻ってきてください。
訓練が終わった後、明日根の森スタッフの皆さんに感想を聞きました。介護福祉士の高橋里奈さんです。
まあ、やってみないとわからないことはいっぱいあるんですけど、まあ、一つずつ問題点を挙げてちょっと活かせていければいいかなっていうのが今日の感想です。やっぱ地域とかの関わりっていうのはやっぱりその皆さんの命を守るっていう意味でも大切だし、まあ、今後継続できればいいかなと思います。
佐治さん、杉森さんにもお話を聞きました。
地元の皆さんと一緒にという防災訓練というのは、まあ、どういった経緯でやってみようかというふうに思われたんですかね。
はい、昨年 の、まあ、岩手の方 の、 浸水で、まあ、多くの方亡くなられたということが経緯 でやはり、まあ、こういった施設でも、まあ、富山は、ね、もともと水害が多い地域だというのを私も聞いていたの で、まあ、そういった企画をしていかないといけないなということで、まあ、地域 の、まあ、方、自治振興会の方だったり、まあ、いろいろな重鎮の方にお話を伺ったときに、まあ、福祉避難所という、まあ、指定が取れると。で、新庄地区にはそういった、まあ、避難所の指定というのがまだ取れているところがないということで、まあ、そこで調べ出しました。で、福祉避難所の指定を取ったんですけど、やはり水害に対しての避難とか実地的なことをやっていかないとやはり不安があるだろうということ で私たち夜勤になると、まあ、この今最大39名の施設の中で2名しか、まあ、職員がいないので、実際に地域の方の、まあ、手をお借りして、で、まあ、避難の訓練をしたいと、まあ、そういう思いから始めました。
実際本日訓練だいたい27分ぐらいかかりましたが、はい、いかがでしたかね、ご覧になってて。
正直初めてでしたので、これが実際の、まあ、本当に水害が起こった時に、この時間でできるのかどうかで、この時間がそもそも、まあ、長いのか短いのかっていうのもちょっとよくわからないんですね。ですので、ただ今回訓練をした中で改善するところがまだちょっと多々あるということが分かりましたので、その辺のところをちゃんともう一度話し合いをして、でマニュアルにフィードバックをして、で先ほどお話もしてたんですけれども、今回の訓練だけで終わるのではなくて、まあ定期的に地域の方と継続的にその訓練をするという取り組みをしていくことで、少しでもこうスムーズに実際に、水害が起こった時に、まあ、利用者の方を安心して、まあ、避難させていただけるようにできればいいなと思っています。はい、
職員の、ね、ベテランの方、はい、すごくよく動いていらっしゃったなというふうに思いましたけれども、はいはいはい、いかがでしたか。
はい、本当によくやっていただけたと思います。夜勤帯というのはただでさえ日中と違って職員の数も少ないですし、まあ、何か入所者さんに、急変があったりした場合ですね、それだけでも対応が大変なので、本当に何というか、機敏に動いていただけたことについては本当にありがたいなというふうに思っています。はい、
どうですか、今後といたしましてはどういったその防災に対する取り組みをやっていこうというふうに思われていますか。
今日感じたこととしましては、やはり地域の方がまだ福祉に対してまだまあ、慣れ親しんでいないっていうところが私たちにとっての課題だなと思いました。やはり地域と協力してやっていくってことは、皆さんにその福祉の壁というか、まあ、こういう施設との壁をやはり取り除いていかないといけないなっていうところを感じましたので、やはりまあちょっとした車椅子の押し方講習、乗り方講習だったりとか、まあ、そういったことなどをまあ繰り返していく中で、皆さんがいざという時にパッと動けるような、はい、まあ、そういった練習になっていけばいいかなと思っております。
どうですか、今後といたしましては。
まあ、日頃から当施設の方では地域の方との交流ということで、まあ、いろいろな方に施設の方にお越しいただいたり、逆にこちらの私どもの職員の方で、まあ、地域の行事に出させていただいたりとか、いろいろなことをさせていただいているんですけれども、いざという時にはやはりお互いの、まあ、理解と協力ということがすごく大事なことだと思っておりますので、訓練であるとか地域のさまざまな、行事とかですね、些細なことでもこうつながりが持てるような、そういう交流をですね、継続的に続けていきたいなというふうに思っています。
今回は7月16日日曜日に行われた新城町第一町内会自主防災会と明日根の森の避難訓練についてご紹介しました。今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。